寝坊しすぎた。もうずーっと寝ていた。2018年から2022年までずーっと寝ていた。というわけでこんばんは。面白くなければゲームじゃないパーソナリティのマグです。4年ぶりに寝坊した。ちょっと寝ようと思ったの。あの2018年の8月草津温泉に行ったあの後から頑張ってやろうと思ったの。寝ていたね、ずっと4年間。こち亀に出てくる日暮れと同じオリンピックの年に1回だけ登場する超能力者のあの警官と同じぐらい寝ていた。まあ4年間経つとね、いろいろ変わるものでございまして、どうやらね、僕の知らない間にポッドキャストっていうのが再び復権しているらしいとこのポッドキャストって iTunes のポッドキャストだけ配信してるのかなと思ったら、ここ最近に来て Spotify でもポッドキャスト配信します。まあこのご時世もいろいろ変わって、そのお家でリモートワークされる方も増えたりとか、どうしても一人の時間という時にこの作業用の BGM として、まあ、ラジオを聞いています、ラジコでラジオを聞いていますっていう人も増えた世の中なんですよ。つまり僕がね、あのメインでやっていた2016年から2018年までこの2年間っていうのはポッドキャスト不毛時代不毛時代、砂漠に僕はね植物の芽を植えてずっとねお水をやって、もう砂漠だから芽が育たないなと思って、もう芽が育たないからやめたって言ったらね、そのやめた後から森ができたっていうらしいんですけど、ポッドキャストの森ができて、その森にはたくさんの番組があると。そういうのねつい最近知って、え、俺がやってた頃そんな風になっていなかったけどってでも僕もね2年間やってきて、一応ねリスナーってのもちょっとずつねついていたらしいんですよ。これはあの僕スイザーブログの方で音声を上げて、それがなんか iTunes の方に行ったりとかしてみんなが聞いてたんで、スイザーブログの方のそのアクセス者数とか、僕確か週に1回くらいラジオやってたんで、その週に1回の1日だけ急にアクセス数がぐんと伸びるっていう、まああのね、いかんせん僕の2年前の話、まあ今の話もそうなんですけれども、あまりねいいような話をしない毒にも薬にも、いや毒にはなるかな。これみんなね、もうラジオ聞いてる人たちっていうのはね、あの2年前っていうのはもうポッドキャストが全然ない時代だったから、もうとにかくどんなのでもいい、どんなのでもいいからご飯を食わしてくれ、ご飯食わしてくれって、その僕が、ね、毒を、ね、植えて、あのヒソカレーをね砂漠の下に埋めて、それを水でやって、みんなヒソカレーの実をね食べてたんで、まあ今頃みんなちょっとまあ良くない体にはなってるのかもしれない。まあ今はね、あの良質なポッドキャストのコンテンツっていうのたくさんあるので、そちらを楽しんでいただければと思うんですけれども、メール読みます今までやったことがないことあります。メール読みます。初めてメールさせていただきます。ラジオネームブレイブさん、マグさんこんにちは。初めてメールさせていただきます。僕は佐賀県に住んでる13男子です。初めて聞いたのは最近で、ローグライクと検索しクリプトブネクロダンサーを紹介していた回です。僕はゲームが好きですが、ローグライクが特に好きで、同じ方がポッドキャストにいて親近感が湧き好きになりました。さて話は変わりますが、マグさんが一番好きなローグライクは何でしょうか。やはり風来の試練ですか。またマグさんが好きな、ゲームベスト3が知りたいです。ちなみに僕は、3位稲妻イレブン、2位風来の試練、1位ポケモン不思議なダンジョン、赤青の救助です。長文失礼しました。これからもお仕事大変かと思いますが、ポッドキャストも定期的に上げていただけると幸いです。これから寒くなりますが、お体に気をつけて頑張ってください。 iPod から送信と、心温まるメールありがとうございます。ちなみになんですが、このメールの受信日なんですが、2016年9月18日18時52分と6年前のメール、僕のポッドキャスト、これもう今4年ぶり、2年間の時を置いて1回やって、またここから4年間の時を置いて1回やってるので、当時聞いているリスナーがいいかどうかわからないんですけれども、6年前のメールを今読む。過去のポッドキャストで、僕一応毎回メールの募集はしてるんですね。何かあったらお便りください、 podcast_gme@gmail.com みたいな感じでやってたんですけど、1回もねメール読んでない。 ツイッターでもそのメールに対した答えを返していないっていう人が、6年の時を経て今メールを読みました。初めてです。このねラジオネームブレイブ君はね、当時中3男子15歳ぐらいだと思うんだよね。でそっから6年経ってるんで今21歳のはず6年越しのメールをね今読む。しかもこれ iPod から送信なんですよね。あのメールアドレス見るとドメインがね iCloud.com なんで、本当に iPod から送ってるんだろうなって、これもう iPod で Wi-Fi つないでそっからメール送ってるんだろうなっていうのをね感じるんですよ。時代時代なのよこれが。もうでこのねブレイブ君今聞いてるのかな聞いてたらすごいよねこれ iPod から多分 iPod でポッドキャストの購読してて、今 iPod なんで使ってる人いないから、 iPhone をもし今使っててそのね今彼が送ってくれたアドレスをねそのまんまその iPhone にも引き継いでいるのであれば、この、ね、iCloud の、ね、アドレスから今回のポッドキャストっていうのがね通知が来ると思うんだよね。来てほしいなで6年前に送ったメールなんて忘れてるだろうと思うから、今ここで6年前にこの、 あの約束を保護にする頑張ってくださいって言ったメッセージをね送ったバカが何も やってくれなかったっていうことをもね思い出してほしいなと思います。ちなみに僕のベスト3ですかあの6年越しに答えますけど、あるトップ3なんだろう。トップ3ね、いや難しいよね。僕も今28歳、28歳最後に、ポッドキャストを上げたのが4年前だから24から28か。この4年間でゲームの趣味思考が全く変わってないんですよね。3位が3位ね、なんだろう、めちゃくちゃ悩むな、うん、でもマリオか結局ね、なんかいろんなこと考えた結果マリオかってなっちゃう。マリオ64かな3位。子供の時にマリオ64、子供の時っつっ もう5歳6歳7歳ぐらいの時にマリオ64をやってえらく感動したのを覚えてる。僕のね親父っていうのがファミコンからゲームをやってて、で実家にもファミコンがあったから、まあ物心ついた頃には家にファミコンがあってスーパーファミコンがあってっていうのをねあるような感じだったので、それを考えると、うん、64で 3D でぐるぐる回った、そのほぼオープンワールドみたいな形でマリオをね動かせたっていう体験っていうのはえらく感動したのを覚えてる。あの28歳に抱くゲームの感想じゃないけどねこれね40代のおっさんの感想なんだけど、で第2位か。第2位はね君と同じ風来の試練かも。うん、でスーパーファミコン版かな。今はね風来の試練シリーズもね5ぐらいまであるんだけど、結局スーパーファミコン版の風来の試練が一番好き。やっぱドット絵のゲームが好き。で1位がねリーグオブレジェンズでいいかな。びっくりした。リーグオブレジェンズっていう、まあ、今もう昔ほどそんなに説明する必要ないかもしれないんですけど、まあ、ゲームが好きな人ならまあご存知かもしれない、まあ、e スポーツの、まあ、モバか、モバっていうジャンルで、まあ、5対5で遊ぶゲームですよって、1試合30分ぐらいかかりますよと。で1試合30分かかる上で僕のねゲームの回数っていうと、5000試合を超えてるんですねだいたい1試合30分なんですよ。 5000×30 が15万分割る、これ一番やっちゃいけないんだけどね、60 2500時間か、うん、割る24 104日104日間プレイしてるのか。ひえー、てか5000時間もプレイしてるの引くわ5000時間ってね、国内の難関資格2つぐらい取れそうだけど、5000時間あったら とんでもない時間の使い方してるなと。これがあの一重に、このポッドキャストが更新できてない理由かもね。こんなゲームもストレス溜めながら僕5000時間遊んでる。でもこのゲームが一番面白いんだ。敵を倒した時の快感、これはね他のどのゲームよりも面白いということでございますね。そんなことで、6年ぶりのこのメールも答えました。面白くなければゲームじゃない。お久しぶりにやっていますが、どうせ今回ねこれ1本あげたらお前また4年間休むんだろと思われてるかもしれないので、一旦ねこれ4本録音取ろうと。4本録音取って、まあ1月分だよね、1月分録音取ってそれをまあ毎週上げていくっていう形をすることで、まあ、形上は、4週連続更新できたっていうのができるんで、これをねまあファーストシーズンとして、4週分ね録音していこうと思います。でちなみになんですが、今日の日付これが2022年の2月20日、このね僕4本撮りやろう、そしたら4本撮りやったら1ヶ月間間空くから、その間にちまちま録音を撮って、でまたその何もやってない期間1ヶ月挟んで、この2ヶ月間で、4本撮ることによって、そのシーズン1、シーズン2、シーズン3と2ヶ月おきに4本のエピソードを配信できるポッドキャスターになれるなっていう計画を練ったのが、2021年の10月と。もう僕ね思ったのよ、10月もね頑張って録音すれば4本ぐらいはなんとか、11月の末にはできるんじゃないかなと思って、いつか撮ろう、そしたらね2022年の2月の20日になってた。びっくりした。ということなんで、この僕の今撮ってる録音がねいつ、上がるかも分かりませんが、そしてラジオネームブレイブくんがこのポッドキャストをねいつまた聞く日はあるのか分かりませんが、ここから1ヶ月間よろしくお願いします。そうだというかですね、他にもねこういう形で6年前に届いたポッドキャスト、ごめんなさい、6年前に届いたメールっていうのがねいくつかあるので、これもねこの4週間の中でちょっとずつね読んでいこうかなと思うんだけど、どうやらこの6年間でいただいたメールがですね、2本しかなかったということで。とんでもねえポッドキャスト番組、6年やってるんですけど2通しか来なかったので、来週はですね2018年の6月19日に届いた、メールを読んでいこう。こうブレイブくんの送った2年後の、ね、やつをね、読もうかなと思います。本当にね申し訳ない気持ちあります。ちゃんと6年後にこうやって、笑い話にしていますが、僕ねツイッターの方もやってまして、どれかな、アットマーク P が大文字 PODCAST アンダーバー GAME ということでね、こちらの方もやってまして、あんまりね情報をね出したりとか、リスナーのね方々とそのなんだろう交流をねするようなこともしていないんですけれども、まあ誰がフォロワーでいるのかなっていうのはそれもねちゃんと見てまして、でこれもね申し訳ない話だなと思うんですけれども、僕のね初期もうこのポッドキャストを始めた2016年ぐらいにフォローされた中国人留学生の方がいまして、中国から日本に留学してきて今日本語の勉強をしますっていう方がいて、このポッドキャストをテキストにするのは違うと思うよ、これはね教科書にならない、日本人なんですけれども正しい日本語を使えない、漢字が読めないっていう、でその、まあ、教材、日本語の教材も英語の教科書でもある、まあ、リスニングのね CD とか、リスニングの CD なんて 死後の死後だと思うんですけども、リスニングの CD とかってもう発音もいい、もう日本人が聞いても分かりやすい英語をね発音されてると思うんですけど、まあ、多分日本語の教材のリスニング CD もそうだと思うんだけど、滑舌がさ良くないから、これをねリスニング材料にすると良くないよ、そこの中国人の留学生のリスナーの君と、もう6年も経ってるんで、留学生から、今もう社会人になってると思うんですけど、もう学生ではないと思うんだけど、そしてブレイブ君、今君は何の大学でどの勉強をしてるのかなみたいな、今何をしてるかな、就職をしてるかな、仕事をしてるかな、それもちょうだいということで、確かこのポッドキャストって前半パートがフリートークで後半パートがゲームの紹介だったような気がするということで、面白くなければゲームじゃない、この後ジングル挟んで今週のリレーブの話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ジングル開けまして、もういやもう切らないよそういうの、昔はね切っていた、わざわざこういう風に、はいではジングル開けました、もしくはなければゲームじゃないなんていうところで噛もうもんだったら、最初だったらそれは切ってたかもしれない、いちいちね録音のボタンを止めてファイル消してみたいな、でももうそういうのはしない、そういうのやるとね結果的に面倒くさくなってやんなくなる、その意味のない完璧主義やめた方がいい。というわけで、面白くなければゲームじゃないジングル開けまして、これからもよろしくお願いしますというところで、このポッドキャストっていうのは前半のパートが終わったらジングルを挟むために一回録音のボタンを止めて、でまたそこからゲームの話みたいな本編の話っていう風にしてるんですけれども、まあね先ほど撮った音声がお昼前だったので、一旦、サイゼリアの方に行って、ここ最近ツイッターでサイゼリアの話題がね毎日来て、なんだろう、なんかそのサイゼリアで喜ばない女至上主義みたいな高くもないファミレスに行って喜んでくれる女の子っていいよねみたいな、そういう話がすごい続いていて、でも僕思うんですけど、サイゼリアに行ってその喜ぶ女の子って男が手放せないっていうか目をつけないわけないから、そういう女の子から順に嫁に行くんじゃねえかなと。で残ったさ、まあ女の子っていうか女性っていうか、まあ、こじらせたやつっていうかがそのキーみたいな女性をサイゼリアに連れてってそんなキーってなるんじゃないかななんてことを思って、そんなの思ったらね今久しぶりにサイゼリアに行きたくなって、でサイゼリアって安いじゃない、もうとにかくね、でも千円札持ってサイゼリア行ったらすごい満足できるんじゃないかなと思って行って、デカルタね、デカンタかな、あのサイゼリアオリジナルワインデカンタの500ミリを頼んで、まあ、豪遊と。もうこの話もね、班長の漫画にしてほしい、カイジのスピンオフの班長の漫画にサイゼリア豪遊会としてね、1000円あればサイゼリアで豪遊できるっていう話を書いてほしいなと思ったんですけれども、一体これ何の話だっけで前半と後半分けていて、で前半で終わったらまあ一応編集というか軽く、もうこれも本当はでもやんない方がいいんですけど、まあ一応聞いてたらさっきのメールの話の件で、これ6年越しのタイムカプセルって言おうって思ったんですよ、この思いついた10月ぐらいには。それをね11月12月1、2と4ヶ月経つとね、この6年前のメールを、6年越しにタイムカプセル感覚で開くっていうワードをね言うの忘れてて、でこれで今になって言おうかどうか悩んだんだけど、もう我慢できなかった。なぜならば僕は 500ml のデカンタを飲んでるから。もう復活一発目からね、飲酒運転でやるのはどうかなとも思うんですけれども。じゃあ今回のね、ゲームの話していこうと思います。逆転裁判。はい。というわけで、今回はね、逆転裁判の方をお話ししていけたらなと思います。まあ、ここ最近のね、Steam って、その Steam ってもともとインディーズのゲームだったり、あとは海外 の、まあそのゲーム開発会社が目をつけて、そのパッケージでね、ゲーム売ってコンシューマーとか、あと PC 用もね、そのまあパッケージ売るよりも Steam みたいな大きなサイトに、まあ電子的にね販売していくことで、このパッケージの価格も安く抑えれるし、まあ結構その小さな、ね、ボリュームのゲームだったら、そのそこまでお金を取らずにフルプライスとかじゃなくて、もう500円1000円とかでゲームを売って楽しんでもらおうみたいな、まあそういうことで Steam っていうのはね、まあこの10年ぐらいかな、すごい伸び始めてたんですけど、ここ最近になって、日本のゲーム会社もそのリメイクだったりとか、あとは当時のねオリジナル版を、まあ、パソコンで遊べるように、まあ、プログラミングしたものを Steam で出すっていうのをしていて、でまあ例に漏れずカプコンの方もこの Steam で販売っていう風に乗り出していて、でカプコンなんかはね結構力入れていて、例えばそのバイオハザードの最新版とか PS5 でも出して PS4 でも出して Steam でも出すみたいな、そんな感じになってるんですけれども、まあこのバイオハザードに漏れず、まあカプコンの有名なゲームっていうのは Steam で結構出ていて、まあその中でも逆転裁判のね1、2、3、これのなるほど龍一くんのシリーズかな、なるほどくんのシリーズがまとめて3本詰まって2000円で売られていたんで、この Steam のセールの時期を狙って買って、生まれて初めてやったんですよね、逆転裁判。逆転裁判の初代ってあのゲームボーイアドバンスで出ていたんだけど、このゲームボーイアドバンス、これね僕が小学校4年生、確か10歳くらい11歳ぐらいに販売されていて、でまだ当時アドベンチャーゲームって僕の中ではまだ流行りっていうか、まあそんなにねまだ別にやらなくていいかな、まだまだアクションゲームが面白いなとか RPG 面白いなっていう、文章を読むだけのゲームがね何が面白いんだろうっていう時期だったのでね、それ国語の授業みたいなまだ小学校4年生ぐらいだとね、難しい言葉漢字とかね出てきて全然意味が分かんないから、もうそんなのはねやってらんないと思って、でも当時僕がね好きだった、ほぼ初恋だよね、初恋の女の子が逆転裁判が好きだったなみたいなことを覚えていて、でそれをねずっと覚えていて、ある日スチームのねセールの方を見たら逆転裁判っていう文字が出ていて、でこれも安いんですよ、2000円ぐらいで1、2、3全部詰まって2000円っていう価格だったんで、あじゃあちょっと初めてやっちゃおうかなっていう、もうその去年の秋ぐらいかなにそれ見つけて、でも僕はもうアドベンチャーゲーム結構好きなんでね、かまいたちの夜しかり、428しかり、まあ、フェイト、あ、そっか、俺フェイトゲームやってねえや。まあ、フェイトしっかりだったりと、まあ、そういうアドベンチャーゲームが好きになっていたんで、やってみようかなっていう。でも、小学校4年生の、あの女の子ができてたぐらいのゲーム、ゲームボーイアドバンスでね、もう全年齢向けのアドベンチャーゲームなんて、歯ごたえないんじゃないかなと、思ってたんですね。で、もう、事件が起きて、証拠を集めて、裁判をする、このルーチン。ちょっとしたなぞなぞでしょみたいなゲームの中身なんてちょっとしたなぞなぞを繰り広げていってやるんだろうなと思ってたんですけど、これがねまあ歯応えがあるの28歳の僕がね、証拠集めのために公園に行ってホテルに行っていろんなとこ見てコマンドをどの証拠品をどの容疑者に突きつけて、でこの証拠が出たからこのなんかもう嘘つくんですよ、犯罪者って自分がね罪を免れたい一心で嘘つくんさ、あいつらなんで、その嘘をね見抜いて、この証拠品があるからこれは嘘ですよね、本当のことを言ってくださいみたいなことをねずっと言ってるんですけど、まあ難しいの、その逆転裁判基本的にはすごい面白いゲームなんですよ、話もよくできてるし、でいろんな証拠も集めて、いろんな登場人物もいて、でやっぱキャラクターのね一人一人のキャラクターが濃いんですよね、キャラが。 なるほど君に関しては大学卒業してなんか22歳で弁護士のバッジ持ってて初めての、裁判が殺人事件っていう現実じゃありえないことが起こっていて、22歳で弁護士のバッジを持っているってめちゃくちゃ優秀なんですね。これをね10歳の僕は分かんなかった。22歳になったら弁護士バッジもらえるんだろうなみたいな成人式行ったら市長が目の前で成人式に送る政治に送る言葉みたいな感じで、君たちは2年後になったらみんな弁護士バッジもらえるよーんって、そのぐらいの感覚でいたから、なるほどくん の優秀さっていうのをね28歳になって気づくね。前半喋ったけどリーグオブレジェンズで5000時間あったらもしかしたら弁護士バッジもらえてたかもしれないぐらいの、まあ、そのぐらいのね難しさがあるんですけれども、で主人公のなるほどくんで、まあ、女子としてねまよいちゃんっていう、これまた17歳の女子高校生なんだけれども、家がねなんか占い一家みたいな、占い一家なのかな、これめちゃくちゃ言葉に詰まるな。なんか霊を下ろして占いをするみたいな、そういう一家で、でまよいちゃんもね17歳なんですけれども、ずっとなんかその霊媒師の格好をしてなるほどくんと一緒にそのなるほど弁護士事務所の一員として活躍してるみたいな、裁判所にもその霊媒師の格好でまんま向かうっていう、ツッコミどころしかないっていうねでもそういうね濃いキャラクターがずっと出てて、主人公もそうだし、検事も濃いし、刑事も濃いし、まあ、登場人物みんな濃いんですけれども、でそんなね濃いキャラクターの中でそのミステリーをね一本一本進めていくというところでね、この逆転裁判難しいのがね、証拠品は集まってます。裁判ができるパートまで行きました、まあ、この証拠品を集めて話を進めてフラグを全部進めていくと、じゃあここまで証拠が集まったから翌日の、裁判頑張っていきましょうねとなるんですけど、これがね頭の中のその多分この事件はこの点この展開で進んでいって最終的に、まあ、こいつが犯人でこの証拠を突きつけていくんだろうなみたいな感じで進めていくんですけど、途中でここまで進めていったチェスのね盤面を全部ひっくり返すような、急にその証人として呼んで人が、いやごめん実はちょっと今回初めてこの嬉しくなっちゃって裁判呼ばれたのがちょっと持っちゃいましたみたいなことを急に言い始めるんですよ。でここまで進めていった内容全部あれなんかこれ話おかしくなってきたなっていうところから、いや今日の法廷ここまでなんで明日やりましょうみたいな流れとかね、まあ、とにかく頭の中で思い浮かべたものとちょっと話の進行がおかしくなってくると途端にね自分の頭の中が混乱していきますと。でまた翌日証拠を集めてじゃあ再び裁判だってなった時に、なるほどくんゲームの主人公、僕が操ってるんですよ、僕が操っているなるほどくんは、はいはいはいはいはい、じゃあこれはこういうことだから思いつきました、ではこの証拠、この決定的な証拠を今からお見せしますっていうところで、なるほどくんがね進めてくれればいいのに急に僕の画面に映って、じゃあこいつにどんな証拠を突きつけようかみたいな、今まで集めていた証拠品の中からもう出すみたいな、いやそれちょっと待ってねって、なるほどくんは思いついてるかもしれないけど、プレイヤーの僕、なるほどくん22歳大学卒業してすぐ弁護士、優秀、モテまくり、マジで絶対モテる、生涯年収3億確定男。一方マグくんね、28歳中堅大学卒業、2年間働いた末に半年間パチンコスロットで成績を立てて、その後また第2社目の仕事に従事する、 社会人5年目。あのね、IQ、知能指数の違いがすごいんですよね。なるほどくんとマグくんは。だからね、なるほどくんが、わかった、これはこういうことなんだっつっても、俺はわからない。俺はね、まだわかってないけどって。僕ちんまだわかってまちんみたいな。で、あの証拠を、ね、突きつけるっつって、間違うと、あの裁判官の印象が悪くなると。まあ、要はもう、アクションゲームってことの HP ですよね。このね、裁判官の印象パラメーターがゼロになると、はい、もうあんたの地球から出ません。はい、こいつ有罪って急に言い始めるので、そこでゲームオーバーになるから、できる限り裁判官の心証を悪くしないように証拠を突きつけるっていうのがね、このゲームの、まあ、ミソになるんですけれども、一方3億円紹介年収3億円、一方紹介年収1500万円の僕だと、もう IQ が違いすぎて全然わかんない。全然わかんないんですけどってなって、ついつい攻略サイトを見るっていう。やっぱりね、裁判には負けたくない、僕も。僕も裁判には負けたくないから、もうワサップ見て、次の選択肢これで合ってるみたいなのを確認して、進めるしかないっていう、そんなゲーム。どんなゲームだよっていう。でもね、ほんと面白いんですね。一応ね、ちゃんと調べようか。もうね、原作元のゲームの逆転裁判をゲームボーイアドバンスで買うのはさすがに難しいんで、逆転裁判123なるほどセレクション、こちらがですね、あ、元の定価が3362円となんですけど、スチーム、特になんかセガのゲームって結構セールの対象になりやすいので、冬とか夏とかのサマーセール、もしくはこのセガ特有のね、フランチャイズセールっていうのかな、セガのゲームが対象にしたセールの際とかになると急にね半額とかになるので、僕が今見てる感じだと1681円、まあ2月20日現在1681円っていうだけであって、実際ね、このポッドキャストが配信された時に1681円の保証なんてね、何一つもないんですけども。何一つもないんですけども、まあとりあえずセール時の参考価格として、覚えていただければと思いますということで、今回はこんな感じいいのかな、こんな感じで悩む。あれ、僕のポッドキャストってどういう感じだったのかな。なんかゲームの紹介して、なんかエピソードを喋ってみたいな感じだったんですけど、まあまあまあ仕方ないね、今日酔ってるから。もうそういうことにしておきましょう。というわけで、こんなね、小学校の時の初恋の人もやっていた逆転裁判シリーズ、ぜひやってみてくださいというところで、今回はこの辺で、何かあったらメールください。メールアドレスの方がどこ行っちゃったかな、こちらですな、radio.podcast.game@gmail.com、すべて小文字です。 radio.podcast.game@gmail.com、ツイッターもやっています。ツイッターの方がですね、もう半年以上つぶやいてない気がするんですけれども、更新したらこちらの方でもお伝えをします。 P が大文字、 podcast_game、 podcast_game、 podcast_game ですと、来週は何の話しようかな。まあ僕にとってはね、来週何の話しようかなっていうよりも、来週の分のエピソードをいつ録音できるのかなっていう若干の不安があるんですけれども、まあそれは明日以降のマグ君がどうにかしてくれるでしょうということで、本日はここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。